おはようございます。それでは賛美を捧げていきましょう。ラーラーラーラーラーラー3、はい。栄光、栄光、イエスにあれ。栄光、栄光、イエスにあれ。御座にいます子羊よ、褒むべきお方、あなたはすべを治める、とはに正義をもて。愛する天のお父様、これからの御言葉を通し、あなたの御教えのうちにあるくすしきことに目を留めさせてくださいますよ。期待してイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。はい、本日のディボーション箇所は創世記35章1節から15節になります。神はヤコブに仰せられた。立ってベテルに登り、そこに住みなさい。そしてそこにあなたが兄エサウから逃れていたとき、あなたに現れた神のために祭壇を築きなさい。それでヤコブは自分の家族と自分と一緒にいるすべての者とに言った。あなた方の中にある異国の神々を取り除き、身を清め、着物を着替えなさい。そうして私たちは立ってベテルに登って行こう。私はそこで私の苦難の日に私に答え、私の歩いた道にいつも私と共におられた神に祭壇を築こう。彼らは手にしていたすべての異国の神々と、耳につけていた耳輪をヤコブに渡した。それでヤコブはそれらをシェケムの近くにあるカシの木の下に隠した。彼らが旅立つと、神からの恐怖が周りの町々に下ったので、彼らはヤコブの子らの後を追わなかった。ヤコブは自分と共にいたすべての人々と一緒に、カナンの地にあるルズ、すなわちベテルに来た。ヤコブはそこに祭壇を築き、その場所をエル・ベテルと呼んだ。それはヤコブが兄から逃れていたとき、神がそこで彼に現れたからである。リベカの乳母、デボラは死に、ベテルの下手にあるカシの木の下に葬られた。それでその木の名はアロン・バクテと呼ばれた。こうしてヤコブがパダンアラムから帰ってきたとき、神は再び彼に現れ、彼を祝福された。神は彼に仰せられた。あなたの名はヤコブであるが、あなたの名はもうヤコブと呼んではならない。あなたの名はイスラエルでなければならない。それで彼は自分の名をイスラエルと呼んだ。神はまた彼に仰せられた。私は全能の神である。産めよ増えよ。一つの国民、諸国の民の集いがあなたから出て、王たちがあなたの腰から出る。私はアブラハムとイサクに与えた血をあなたに与え、あなたの後の子孫にもその血を与えよう。神は彼に語られたそのところで彼を離れて登られた。ヤコブは神が彼に語られたその場所に柱、すなわち石の柱を立て、その上に注ぎのぶどう酒を注ぎ、またその上に油を注いだ。ヤコブは神が自分と語られたそのところをベテルと名付けた。アーメン。はい、それでは今日の本文の内容をまとめてお伝えいたします。神様からベテルに住まいを移すよう命じられたヤコブは、家族たちの身を清めさせるなどした後に、みんなで現地へ向かいます。ヤコブたちが旅立つと、神様からの恐怖が周りの町々に下ったので、誰も彼らの後を追いかけたりすることはしませんでした。ベテルに到着し、そこに祭壇を築いたヤコブを神様は祝福され、ヤコブではなく自分の名前をイスラエルと呼ぶように彼に命じられました。御言葉を黙想していきましょう。神様から語りかけを期待して御言葉に目を通し、最初に示されたことをメモしていきましょう。 それでは、準備のできた方から分かち合いをお願いいたします。
はい、私は、そうですね、一節で神様が、ベテルに登り、そこに住むようにと言われたところで、で、この最初に主が出会ってくださった、そのベテルに行きなさいと言われたところに目が留まったのと、あと2節と10節で、でいろいろな、その前の章では悲しいというか、ちょっと大きな失敗というか、悲惨なことがあったんですけれども、本当に主が新しく再スタートさせてくださっているなというふうに感じました。新しく出発するときに、このヤコブは、偶像を取り除いて、身を清めて、着物も新しく着替えて、スタートしようというふうに、出ていって、そしてまた10節で神様は、もうあなたの名前はヤコブと呼んではならないと。もうすでにその前から神様と戦った時からイスラエルという名前を与えられているんですけれども、その彼はその名前をに完全にこの自分自身の移行していなかったというか、新しい自分になりきれていなかったんだなというふうに思わされて、なのでこの時、この新しい本当に人と共にある人一つになる自分となるようにというふうに神様が命じておられるというふうに感じました。以上です。
はい、私も大体同じですけれど、一節のところを見ると、この絶対的な危機的な状況に陥ってしまった時に、御声をかけてこの脱出の方法を教えてくださるお方が神であるということを教えられました。その脱出の方法は、一つはこのかつてご自身を表してくださったそのベテルの地に祭壇を築くこと、もう一つは自分と家族、そして自分と一緒にいるすべてのものが、偶像を捨てること、これによって危機的なところを脱出することができるということを教えられて、実際にそのように守られたということです。そしてここでは、そうすると神様が主導権を持って次々と10節においても11節においても御声をかけてくださって、祝福への道を歩ませてくださるということを教えられました。そして私たちがすべきことは 14節にあるように、自分と神様が語ってくださったそのところに記念の石の柱を立てて、赤いブドウ酒という十字架の血潮を表す事柄と聖霊の油という、この二つがそれ以後象徴、この私たちにとってなくてはならないものになるんだなということを教えられました。以上です。
はい、私は、特に2節から4節と10節ですね、この再スタートを切るときに、この着物を着替え、身を清めるのもそうですけれども、すべての偶像をすべてそこで捨てるというか、立ち、そして名前を変え、この本当にすべてを一新して新しいところに出かけていった、特にこの偶像をすべて捨てていったというところに心が止まりました。以上です。
それでは、さらに御言葉をに、聖霊様に照らしていただきましょう。三位一体なる神様について、また教訓について、詳しく観察黙想し、書き留めていきます。はい、それでは準備のできた方から分かち合いをお願いいたします。
はい、私は一節で神様が、で、この本当に困難で行き詰まった時に追いかけてくださるお方だと示されました。34節では、ヤコブも子供たちからも反抗する、現地のその周りの住民たちからも とも敵対することになってしまった。もうどうし、八方塞がりもどうしようもないような状況な時に、主が声をかけてくださったということ、そして、行くべき道、地を示してくださったというところに目が留まりました。主が新しく、本当にこのいろんな失敗や問題があったとしても、そこから再び主が声をかけてくださって、立ち直らされ、また新しい祝福を注いでくださるという恵みを受け取りました。以上です。
はい、ハレルヤ、天のお父様はどういうお方であるかずっと、一節以降のところに記されてい いると思いますけれど、一節から六節か七節ぐらいまでのところは、この危機的な状況に陥ってしまった時に二つの方法を教えてくださいました。一つは偶像を取り除くということ、もう一つは祭壇を築くということです。そして実際的な目を見ると、偶像を取り除くことが優先されているのかなと思わされました。そして2番目に祭壇をしっかり築いていくと。そうすると、この危機的な状況から救い出されるということ。そしてそれだけではなくて、9節以降のところを見ると、御心に従い偶像を放棄して礼拝を捧げていくものを豊かに祝福してくださるお方であると。いうことがわかります。名前というその人本人がイスラエル神の勝利者になることができる。またもう一つは祝福のもといとなって豊かな群れを生み出す土台となっていくということです。模範としては14節、主との出会いをしっかり記念し、すべては主の十字架の血潮の恵みであり、聖霊様の油注ぎの力であるということを心に刻むということです。以上です。
私は特に2節から4節から模範として、この新しいスタート、新しいところに行くときに全ての偶像を捨てなければならないというところからなんですけれども、これが本当にヤコブ一人の話ではなくて、家族や一緒にいた全てのものも一緒に全て清められなければならなくて、この一つの家族、一つの、一緒にいる方々、多分、しもべとかも含めてなんですけれども、この一つのが、団体、一つのものが、すべて、神様を第一にして、他のものを頼ることなく、歩んでいくようになるところから、本当に新しいものが始まっていくんだ、ということを、今、心に留めさせていただいています。以上です。
私も、この今日の本文を通して、この教訓をいただいています。15節でヤコブは神が自分と語られたそのところをベテルと、神の家と名付けましたけれども、やはりこの神の家、神の住まわれるところで、礼拝を捧げる、神のご臨在をいただく上での備えというのがとても大切であることを教えられています。身を清め、また自分だけでなく、共に礼拝を捧げる者たちにも、それを徹底してもらうということが、本当に主への清い礼拝につながり、祝福へつながるということ、ご臨在につながるということを改めて教えられています。それでは、それぞれいただいた御言葉を実生活に適用していくために、しばらく黙想していきましょう。はい、それでは準備のできた方から分かち合いをお願いいたします。
改めること、そしてもうひとたび主が与えてくださった恵み、を覚えて祭壇を築くこと、それを通してこの宣教旅行に向かおうと思います。以上です。
私もこの偶像が、今私のうちに偶像が何かないかということを黙想していたんですけれども、本当にこう、主に頼り切るというか、主に委ねることができない思いがあるなということを思いました。いろんな分野に関してやはり恐れがあるんですけど、この恐れがあるというのがまさしく、偶像というか、 この主に委ねきれていない、主に頼りきれていない自分の心のことを思いました。主にゆっくりと交わる時間を持って、この恐れを乗り越える祈りを捧げていきたいというふうに思います。以上です。
それでは最後に一言お祈りいたします。ハレルヤ、天のお父様、今日もそれぞれに大切なことを示してくださりありがとうございます。今日も信仰を持って応答していきます。どうぞあなたの御国を成し遂げてください。感謝してイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。ありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行い、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別、小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。